ラジオで巡る日本遺産の町倉敷。このコーナーでは日本遺産に認定された倉敷市の多彩なストーリーや文化財を毎週月曜日のこの時間にお届けします。一緒に番組を進めていただくのは倉敷市日本遺産推進室藤原紀義さんです。藤原さん、よろしくお願いします。
はい、藤原です。よろしくお願いします。でですね、高槻さん、今日は、はい、今までですね、日本遺産でこう江戸時代の美観地区の話をしてきたんですけど、はい、これからですね、いよいよ明治時代に入っていこうと思います。
はい、
でこの日本遺産のタイトルって一輪の綿花から始まる倉敷物語で、サブタイトルが和と洋が織りなす繊維の町というふうになってるんですけど、
はいはい、
この和と洋、今までその話をしてきた江戸時代の話っていうのは、町並みの和の部分なんですよね。
はい、
で明治になると今度建物の洋の部分が入ってくるようになります。
はい、
でこれからですね、この話を、していこうと思うんですけど、ここもですね、ちょっと今回も強力なゲストに来ていただきまして、
はい
はい、産業考古学会の理事をされております、それから倉敷市の文化財保護審議会の委員もしてくださっている小西信彦先生です。
はい、
小西です。強力な助っ人ですね。よろしくお願いします。
はい、小西さん、はじめまして、よろしくお願いいたします。藤原さん、本日から、今のご説明ですと明治時代に入っていくということなんですが、
はい、
こう明治時代といって、代表的な建物建築といいますと、やはり倉敷アイビースクエアということになるんでしょうかね。
そうですね、美観地区でやっぱりこう洋風の建築っていうと、アイビースクエアっていうのがやっぱりこうパッと頭に浮かぶかなと思うんですけど、
はい、
このアイビースクエア、もともとはですね、倉敷紡績所の倉敷本社工場として建てられたものなんですね、明治時代に。はい、でですね、で、倉敷市全体を見ると、じゃあこの、倉敷紡績の工場が一番古い洋風系西洋建築なのかというとですね、
はい、
そういうわけじゃなくって、実はこれよりもまだね、古い建物、古い建築があったんです。
へー、
そのあたりの話をですね、小西先生も産業考古学ご専門なので、
はい、
お話を聞いてみたいなと思ってます。
はい、小西先生、
はい、
で私にはさんって呼べって言われたんですけど、小西さん、はい、いろいろと勉強させていただきたいと思います。改めてよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今の藤原さんのお話から続いてのご紹介、ご説明をよろしいですか。
はい、アイビースクエアね、もともと倉敷紡績の工場なんですが、
はい、
これが明治21年にできて22年から創業なんですよね。
はい、
でその前に実は玉島とそれから小島ですね、
はい、
ここに紡績工場ができるんです。
はあ、
その7年後が実は蔵坊になりまして、で実はまず下村紡績所っていうんです。でこれそこの、塩田なんかで活躍してました今大坊さんという兄弟が変わった名前なんですが、
はい、
松三郎さんと愛知さんが作ったのがこの下村紡績所なんです。
はい、
それから玉島には玉島紡績所っていうのができるんですが、
はい、
山陽鉄道が明治24年に倉敷来るじゃないですか、その株主でありですね、かなりこう強力な推進者だ。でしかも第22国立銀行の玉島支店長だった難波次郎三郎さんという人が紡績工場を作るんですね。はい、でこちらの方がちょっと早いんですよ。
はいはい、
ですから藤原さんがさっきおっしゃられたちょっと早い洋風建築があるっていうのはそこのことをおっしゃってられるんだろうと思います。
こういうお話、まず一つ目のお話だったんですけど、あんまりご存知の方はそうなんですよね。
玉島紡績も下村紡績ももう今続いてる会社じゃないので、はい、実は下村紡績って本当金大坊さんっていう方がね、すごいどういうんですかね、小島に新しい産業を持ってきた偉人なんですけども、どういうのかな、懐の大きい人といいますかね。ね、小西先生あれですよね、倉敷紡績ができる前に、
はい、
下村紡績に技術の勉強に行ってるんですよね。
そうですよね。
うん、あ、そうなんだ。
そういうのもね、だからライバル企業になるわけですけど、そういうのもちゃんと受け入れて、知ってることを教えてくれたっていうね、そういう会社だったんです。残念ながら今はもう、残ってはいないんですけど。
そうですね。
明治時代になってということになりますが、この倉敷周辺では紡績工場たくさん作られていたということなんですね。これも、私も初めて知りました。でもこれがなぜ紡績業だったんでしょうか。
そうなんです。 まあ、紡績って、まあ、さっきは普通に言ってますけど、はい、まあ、皆さんご存知かなと思うんですけど、紡績っていうのはあれなんですよね、あの綿から糸を紡いで、まあ、糸にしていく、うん、これがまあ紡績業ということなんですけど、はい、これまあ今までも日本遺産の話でこう散々お話をしてきましたが、まあ、倉敷市っていうのはまあ400年前から干拓が始まって、まあ、干拓地、まあ塩気が多いということで最初に綿を植えられたと、はい、でさらに江戸時代になって、まあ商品経済がこう発達していく中で換金作物というか、お金になる作物ということで、まあ、綿が植えられて、これが売り買いをされたと、はい、まあ、綿の産地だったわけなんですよね、だからまあ紡績をする時に、まあ、原料となる綿がこの辺りにはたくさん植えられていたと、
豊富だったということですね、うん、
だからまあ倉敷紡績ができた時も、これまあ倉敷紡績作る時に、うん、まあ、よく3人の若者がね、大橋沢三郎と木村俊太郎と小松原慶太郎か、うん、3人の若者が、はい、もともと天領だった倉敷がだんだん廃れていくと、これを何とかしないといけない、新しい産業を起こそうということで、うん、まあ今流行りのって言っていいのかな、なんか当時ね、紡績業っていうのがこうどんどん起こってきていたので、はい、倉敷でも紡績業を起こそうっていうことになった時に、はい、やっぱり地元のこう特産品を使った工場っていうことで、まあ、紡績が選ばれたということなんですよね。
まあ、そういった話を聞くと、こう若者の力がその当時も働いたということになるわけですよね。
そうですね。でまあまあそういう、まあ、綿が特産品であったっていうことも、はい、まあ、一つあるんですけど、まあ、この辺ちょっとまた小西先生に教えていただきたいんですが、はい、まあ明治時代にはですね、政府がその紡績業をこう後押ししてこうどんどんこうそういう紡績をやりなさいよっていう、こう応援をしたんです、はい、その辺のこともちょっと先生に教えていただきたいなと思うんですが、
は
い、
そうですね、はい、明治政府が殖産工業を推進しますよね、はい、文明開化っていうことをかけて、はい、そうしますとですね、日本にはそういった蓄積がありませんでしたので、まずは外国からそういった技術を輸入するんです。
技術を輸入
するんですよ、はい、うん、で親い外国人がいろんな知識を伝授して、機械も国産じゃありませんのでイギリスから購入するんです。でやっぱり当時は機械大変高いですよね、で高価な機械を入れる建物を日本の木造建築ではなかなか危ない、はい、もし火事になったら全部焼けてしまうじゃないですか、
はい、
ですから建物を作る技術と、うん、それからその原料になる、まあ、レンガが主体なんですが、うん、それと大スパンを作るためのトラス構造というものを輸入して、うん、それで機械も輸入して安全に操業できるような下地を作るんです、うん、でその頃に日本にですね、10カ所の紡績工場を作ろうと明治政府は考えるんですね。
10カ所、
はい、これをね、10の基本的な紡績で10規模というんです。
10規模、
これはイギリスから2000水のミュール製紡機っていうものを政府が買い付けるんです、うん、それで民間に誰かしませんか、手を挙げてくださいっていうんで払い下げるんですよね、うんうんうん、そうしましたところ、岡山県から2人の人がよしやりましょうと言ったわけなんですよ、
はい、
だから岡山はそういう面では紡績の先進地であったと言っても決して過言ではないと思います。
政府からの後押しがあって、こうどんどん進んでいった、はい、ということになるわけですね、それでまあ倉敷にも倉敷紡績ができることになったとつながっていくわけですね。
そうですね、
そういうことですね。
そうですね。で、蔵坊ができるときはですね、実は鹿児島紡績所の技術がかなりこう入ってるんですよ。
鹿児島から、
島津斉彬がいましたよね。日本で初めてワインを美味しそうに飲んだという人ですが、彼はですね、非常に先進技術に興味を持ってまして、修正館という、まあ、工業地帯を作るんですが、それと同時に鹿児島紡績所という日本で初めての紡績所を作るんです、はあ、でその技術を持って実は倉敷紡績は作られるんですよね。ですからその技師が来て蔵坊の建物なんかを作っていくということになるんですが、その頃に日本中に殖産工業が発達していって、はい、大阪とか愛知に紡績工場ができるんですが、それをもっと国は全国的に広めたいということで今の10規模を起こしていくんです、うん、その時に岡山から2人の人が手を挙げて、その7年後に蔵坊もできると、
ということでですね、まあ、倉敷紡績ができたことで、はい、明治24年、まあ、さっき倉敷紡績は明治22年に、まあ、工場がこう創業するんですけど、明治24年にはですね、鉄道が通りまして倉敷駅もできます、うん、
はい、
なのでその元々大官所があった今の、まあ、美観地区のあたりね、川沿いのところがから、この駅前の方に町の中心が移っちゃうんですよね、はいはい、 でそういった中で今度倉敷紡績っていう、まあ、大きな工場ができたことで、今度はその、まあ、これ言ってこう言っていいのかあれですけど、まあ、企業が中心になった企業城下町のように倉敷がなっていくんですよ。
変わっていくんですね。
変わっていくんですね、はい、
じゃあ藤原さんごめんなさい、
そのあたり
そこからのお話は次週にさせていただきましょうかね。小西さんにはこの先は結構当分ねお付き合いをいただかなきゃいけないかなとも思うんですけれども、今週はこのあたりでということで、お話は藤原さんそして小西さんでした。今回もありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。